皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は中国のある企業会長夫人の修練物語という内容です。それではお聞きください。中国のある企業会長夫人の修練物語。文、ミンフィー記者、松陰。私には家も車もお金もあり、お手伝いさんも運転手さんもいますが、人生に絶望し、落胆し、強い自殺願望がありました。しかし、どうしても死ぬことができず、ファールンゴンを修練するために生かされていることがわかりました。これは、ある企業の会長夫人であるメアリー・リーさんが自身の中国での体験を振り返った時に語った言葉です。中国の億万長者の夫人が自殺寸前まで追い込まれたのは何だったのでしょうか。また、彼女はどんな思いでファールンゴン修練の道を歩み始めたのでしょうか。彼女が修練した後の変化は周囲の人に何をもたらしたでしょうか。彼女の物語を聞いてみましょう。1. 夫の堕落が原因で不安障害を患う。メアリーさんの夫は田舎から大学に進学し、努力の末に起業家になりました。メアリーさんは、しかし中国のような人々を腐敗堕落させる環境の中で、彼は実直な人間から徐々に堕落した人間になっていったのです。昼間は寝ていて、夜は仕事のコネクションを作るために、毎晩運転手に一箱の賄賂用の現金を持たせて、ナイトクラブに出かけ、酔っ払っては朝早く帰ってきて大声で騒ぐのです。彼に苦しめられ、私は重いうつ病になり、何度も自殺を試みましたが、失敗に終わりました、と振り返りました。その後、彼は外で複数の女性を作り、その女性たちがお金の不平等な分配をめぐって喧嘩になり、メアリーさん親子を脅したそうです。彼女たちは私が離婚して自分たちに夫を譲るよう求めました。時には腹が立ち、怒りに任せて夫と口論になることもありました。当時まだ幼かった息子も私たちの言い争いに心を痛め、劣等感を抱き、よく頭を抱えて泣いていました。また彼女はこうも回想しています。当時、夫が帰宅すると口論が続き、それらが私を苛立たせて、よく頭痛で死にそうになったものです。冬のとても寒い日に、私は大きなボウルに入った冷たい水を頭からかぶって、苦しんで死ねばいいと思いました。薬も効かず、医者に行ったら、うつ病の症状だと言われました。2. 友人が風水占い師を見つけてくれた。メアリーさんは自殺しようと考えるたびに、息子のことを思い出していました。2008年になると、苦しんで生きている彼女を見ていた友人は、風水占い師、以下 A 先生を紹介してくれ、収益や発揮などを学ばせ、何か手助けになればと思いました。ある日、A 先生が、今日は講義をやめましょう。私が本を読んで聞かせます、と言いました。メアリーさんはそこで静かに聞きながら、彼が話したことはなんと正しいのだろう。人間は死にたい時に死ねるのではなく、人間が生きているのは人間になるためでもなく、人間はもっと良いところに行ける。人間の体を持つことはなんと幸運なことだろう、と思いました。A 先生は何の本か言わず、ただ読み続け、私は聞き続けました。その当時の私は頭痛症がありましたので、A 先生はしばらく読み、私は寝させてくださいと頼み、そして読んでは寝て、起きてまた読み、何時間も読み続けました。その日、本読みが終わった時、メアリーさんが何という本かと聞くと、A 先生は、ああ、ジャン・ファールン、ファールンゴンです、と答えました。 この時、A 先生は彼女に、私は東北地区でファールンゴンを修練していたのですが、会社に解雇されました。私には生活の基盤がなくなったので、南方に来ました。南方の人たちは、収益と発揮を信じており、私はこれを教えて、生活の設計を立てています。メアリーさんは緊張した様子で、あなたは知っていますか？私たちの会社は、天安門昇進自殺事件を社員に見せているのですよ。それはすべて変な宗教のもので、それをやれば精神的におかしくなります、と言いました。メアリーさんは話した後、しばらく考えて A 先生に聞きました。どうしてあなたが読んだことと彼らが言ったことと違うのでしょうか？ 3. 頭痛が奇跡的に消え、修練の道修が見つかる。メアリーさんは重い頭痛を患っていましたが、不思議なことにザンファールンを聞き始めると眠くなるのです。彼女は A 先生が本を読み聞かせてくれているとき、私は少し寝ると言いました。そのとき、まるで自分の体が大きなゆりかごに寝ているようで、揺れているような感じがして、体がとても心地よく、本当に不思議だったのです。読み聞かせをしてもらった日から、頭痛を感じたことがなく、自殺という願望もなくなりました。人間になるのは、とても素晴らしいことだと思うようになり、人間は良いところに行くことができ、因果があることも知りました。メアリーさんの友人は、同居人のおばさんとある日、何気なくファールンゴンについて話していました。そのおばさんは、あら、あなたもファールンゴンのことをご存知ですか？と彼女に言ったそうです。その後、彼女はこのおばさんを私に紹介してくれました。おばさんは月に2回ほど来てくれ、その度に一緒に学法をして交流しています。このおばさんは古いダーファー弟子であり、中国のあのような環境では道修が見つからず、私が修練を頑張りたいと見た師父が、私を励ますために修練の環境があるようにわざわざ道修と出会えるようにしてくださったのだと思いました、とメアリーさんは言いました。4. 株式投資への執着を放棄する。修練前のメアリーさんは株式への投資が好きで大金を手にすることができました。彼女はずっと儲かっていましたので完全に手を引くことができませんでした。2015年、株の暴落で儲けたお金をすべて失いました。その時9割の人がすべての財産を失い破産しました。しかし計算してみたところ、私にはまだ少しは儲かっていて、儲かったのは利子分だけで元金は残っていました。この衝撃で私は目が覚めました、と言いました。その時、ファールンゴン学習者の A 先生は、彼女に、言っておきますが、私たちの訪問は株の投資は禁止されています。これで全てを失い、あなたも安心したでしょう。今後はこのような投資をしないでください、と言ったそうです。同時に、彼女は師父の慈悲を感じ、儲けたお金こそ全部失いましたが、元金と利子分は全部残っていました。もちろん、修練者は、投資で金儲けをしてはならないことを分からせてくださったのです、とメアリーさんは言いました。では、ここでちょっと一息入れましょう。
Thank you.
それでは続きをどうぞ。5. 修練を始めてすぐ、師父は私の剛力を浄化してくださった。メアリーさんは若い頃、舌の裏に出来物があり、医者から頬に何かあると言われ、医学的には三角部といい、手術はできず、自然消滅を待つしかないと言われました。修練を始める前に一度腫れたことがあり、死ぬほど痛みを伴い、半月ほど注射や薬を飲みましたが治りませんでした。修練後に一度、急に腫れと痛みが出ましたが、今回はさらに痛みがひどかったのです。その時、年配の同修たちがメアリーさんと一緒に法を学び、八正念をしていました。同修たちが帰った後、我が家でベビーシッターのアルバイトをしているおばさんが来て、私の苦痛を見て病院に連れて行ってくれると言いました。私は、心配しないでください。師父が私の体を浄化してくださっています、と言いました。彼女は私の話を信じず、家には帰らない、一晩一緒にいる、そうしないと私が気絶しても誰もわからないから、と言いました。メアリーさんは師父の説法を聞き続け、夜中に突然、見えない手が自分の頬を掴んでいるように感じ、咳き込んで口から何かが出てきたので、コップに吐き出すと、それは黒い海と血の塊だったのです。おばさんがコップをきれいにしようと洗いに行きましたが、とても驚いて、わあ、舌の裏にあった出来物を咳払いをして出したのですね。見てください。この白い粒状のものがそうです。あなたの師父は本当の神様です。と言いました。ベビーシッターのおばさんはそれを見て不思議に思い、そして、ファールンダーファーの修練を始めたのです。私が彼女にファールンゴン迫害の実態を伝えたとき、彼女は信じていましたので、今はもっと信じるようになりました。そして、彼女は他の場所で仕事をするとき、行く先々でその体験を話しています。後に彼女は私と一緒に修練を始めました、とメアリーさんは言いました。6. 私の変化に、夫は驚く。修練を始めたメアリーさんは、夫と口論をしなくなりました。時々女性から電話がかかり、騒がれることがあっても、メアリーさんは冷静になって彼女たちに、それはあなた自身のことだから、どう対処するかは自分で考えて、我が家に持ち込まないでください。自分自身をしっかり守ってください、と言い聞かせました。夫は私の変化を不思議に思い、あちこちに私のことを尋ね、友達に私が株で損をしたのではないか、精神的におかしくなったのではないか、と聞いていました。後日、私は夫に、私はファールンダーファーの修練を始め、この工法は人々に善に向かうことを教えており、だからあなたと喧嘩しなくなりました、と告げました。夫は、私が修練した後、あらゆる面で良くなったのを見ると、家にいたくなりました。私は彼にファールンゴンの話をよくしているので、彼はよく理解しています。そして夫は、あなたたちの師父に本当に感謝しています、と言ってくれました。7. 周囲の人々がファールンゴンの真実を理解し始める。メアリーさんは修練後、周囲に法を広め、ファールンゴン迫害の実態を伝えています。息子の家庭教師が私の変化を見て、真実を理解した後、参拝をしました。その後、この先生もファールンゴンと接触するようになりました。息子さんはメアリーさんの変化を見て、一緒に法を学ぶようになりました。当時、息子は学校でも、道徳礼節の精神賞を受賞し、以前からクラスメートと和気あいあいとしていて、頭の回転も早かったのです。その当時、ある親が私に、私の息子はあなたの息子さんの言うことをよく聞いており、あなたの息子さんの言うことを何でも信じています、と言っていました。もう一人、私には幼馴染の友人がいます。ある時、彼女が私と出会って言いました。以前、あなたと出会った時、あなたは痩せこけていて、見る影もなく、抜け殻のように見えました。今は全く別人のように見えますが、どうしてでしょうか？私は彼女に、 ファールンダーファーを修練して、私の心身が恩恵を受けたからだと伝えました。とメアリーさんは言いました。その当時、この友人は他の候補を練っていましたので、メアリーさんは彼女にファールンダーファーを紹介しました。彼女は、これほど素晴らしい候補だから、あなたは大きな変化があったのですね、と言いました。その後、この友人もダーファーの本を手に入れ、その本の中身に感動し、メアリーさんと一緒に修練を始めました。そしてしばらくすると、もともと持っていた病気もすべて消えました。2008年にファールンダーファーの修練を始めた富豪の夫人は、人生観を変えただけでなく、健康な体と前向きの人生を得て、家族、友人、周囲の人々にファールンダーファーの素晴らしさを見てもらいました。2019年、メアリーさんと家族は海外に移住しました。メアリーさんは、師父は私に法を得させてくださり、より多くの人々を修練に導く機会を与えてくださいました。ありがとうございます、と締めくくりました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。